はい、皆さんこんばんは、内山聖輝のワンクール、パーサイトの内山聖輝ではなく、番組プロデューサーの内田です。いやいやいやいや、もう喋らないって決めてたんですけど来ちゃいまして、はい、ですね、事前にあの番組の X の方ではお知らせしましたが、内山さんですね、ちょっと今日残念ながらですね体調不良ということで、来れませんということでお休みということです。まあ、前回1月お休みした時はですね、ちょっとリピートにしようとしたんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、と言いつつなんか、まあ、ワンクールはですね基本的にポッドキャストで全部聞けるわけですよ。なのでなかなか、まあ、総集編とかですね再放送って言ってもですね、まあ、どうかなとあってですね、まあ、ちょっと内山さんの、事務所の方とも相談してですね喋ってくださいということなんで、まあ、おそらく内山さんも、まあ、喋っていいと思ってんじゃないかなということで今日は、30分、お付き合いいただければなと思いまして、そうですね、まあ、とりあえず今日はですね僕普段割と水かお茶を飲んでるんですけど、今日はですねなんとアセロラを買いました、ね、ちょっと健康、まあでもね内山さんは僕見てるともうすごい健康気にしてますよね、気をつけてますよね、まあ、本当にちょっと休むっていうことに対して申し訳ないと思ってると思うんですけど、まあちょっとね何の効果もないですけど、内山さん早く良くなれというですね念を込めまして今日はアセロラを飲んで30分やっていこうかなと思いますので、最後までよろしければ最後までお付き合いください、それでは内田博之のワンクールスタートです。というわけでですね台本に書いてあったんで思わず、内田博之のワンクールスタートですって読んじゃったんですけど、いやいやいやいや、まあね一回こっきりなんでいいかなと思うんですけど、で今回ですね今回前回その内山さんお休みされた時にそういうこともあるかもしれないのでメール送ってくださいみたいな話をちょっと実はしてまして、内田宛にですね届いたメールが、いくつかございましたので約束通り今日読んでいきたいなと思います。ですね、じゃあいきますね、ラジオネーム、なしさんというラジオないんですけど、メールいただきました。時折、これ買いですのコーナーに、内田さんが登場されてますが、これからも内田さんにたくさん出演してほしいです。内田さんと内山さんの掛け合いはとにかく面白くて、内山さんの思いがけない一面を引き出してくれたり、内田さんの穏やかなお人柄にとても癒されますと。難しいかもしれませんが、なるべく多く出演されて、お二人の掛け合いをたくさん聞きたいです。そしてまた動画などでもお二人の様子が見たいです、楽しみにしてますということで、まあ、動画は難しいかなってですね、まあ、この番組あれなんですよね、 X があるんだけど、まあ、写真もアップしないってですね、でも結構たくさんの人にフォローしていただいてそうありがたいなと思うんですけど、動画はですね、まあ、ちょっとな難しいかもしれないですね、で私に、まあ、たくさん出演してほしいってことなんですけど、ちょっと意味がわからないと多分内山さんに言われるんじゃないかなっていう気がしまして、でもなんかまあそうですよね、やっぱりラジオってやっぱりこう一人で喋ってる良さもあるんですけど、まあ、人が目の前にいてちょっとこうやり取りするから出てくる部分もあるのかなと思うので、まあそういう部分がですねちょっとそういうまあこれ買いのコーナーとかに出てるんであればよかったなと思ってますんで、はい、まあとりあえずお便りありがとうございました。続きまして、秋なすびさんにいただきました。内田さんこんにちは、最近果物と果汁グミを食べ比べることにハマっています。このような、本物の食品と本物の味に似せた食品で最近食べ比べたものがあれば教えてください。ないです。ないな、すごいですよね、これは何なんだろう、目的は何なんだろう。果汁グミ、まあグミですよね、果物ですよね。それは違うでしょう。多分食べ比べというか、どうなんですかね。味が近いかなっていうことなんですかね。僕はですね、そんななんか格付けチェックの 訓練みたいなことはしたことないかもしれないですね。なんかあります、なんか似たような味あります、なんかラジオの企画でもないのかな、なんかよくあれですよね、なんだっけ、あのプリンに醤油かけたらウニの味がするみたいなのは、なんかたまになんかこうそういうことやりたいっていう話が出たらやることありますけど、まあ、違いますよね多分。なんで、まあ、そうですね、似せた食品最近食べ比べたものはないかなっていう、そうないです続きましてなんだろう、ジャムさんみたいなメールあしゃになってないかな、大丈夫かな大丈夫かな、なんか食べ比べるっていうほどあれなんですよね、そんなにこう食事にしっかりこだわって生活してないというか、もう最近はあれですよ、太るんですよね、ほっとくと。で痩せなきゃと思って、もう昼はもうひたすらあのキャベツ食ってます、キャベツと、ゆで卵2個、もうルーティンかなっていうぐらい食ってますけど、全然痩せないです、なぜなら寝る前にご飯を食べるからっていうですねはい、なんでまあそうですね、だから僕はなんかその味というよりは、まずはなんだろうな、少し健康的に少し痩せていきたいなと最近思っております。はい、続きまして、愛知県の塩さんからいただきました、内田さん、スタッフの皆様こんばんは、早速ですが質問です、内山さんは映画がお好きですが、内田さんのお好きな映画が知りたいです、内田さんのオールタイムベストでも最近見てよかった作品でも何でもいいので、教えていただけたら幸いです、ということでいただいたんですけど、僕はですね、まあ、好きな映画はまあそうですね、内山さんほどこう語れることはないんですけど、まあ、普通にスターウォーズが好きですね。なんていうんですか、昔からこう超能力に対する憧れがあって、ありませんないかななんかテレビのリモコンとかこう手かざしたら来ないかなっていう、ワンチャン来ないかなみたいな、ないですかね。でだからスターウォーズは結構それが結構わかるというか、相手があのビームライフルかな撃ってくるんですけど、ライトセーバーでもう跳ね返すわけですよ。なんなら跳ね返した、その何レーザーガンというかの打ち返した弾で相手やっつけるみたいな。あとはもうあれですよね、まあ、本当あのなんていうんですか、あれは、まあ、超能力としようがないですけど、まあ、相手の動き止めたりとかして、なんかあれで見てるとなんかこう夢があるなと思いながらですね、で結構そういうやつを見ることが多いかもしれないですね。なんかなんで4月かな、4月下旬にスターウォーズセレブレーションかな、なんかイベントあるんですよ。なんかスターウォーズに関する幕張メッセなのかな、なんかずいぶん1年ぐらい前になんか日本でも開催しますって言われて、なんかすごい特別なことがあるような気がしたんで、まあ、チケットは買ったんで、実際何があるのか僕いまいち把握してないんですけど、そうなんかスターウォーズのイベントが4月の終わりにあるんでですね、ちょっと行ってこようかなと思ってます。なんかあれなんですよね、あのX10 の社員が同じようにスターウォーズ好きな人がいるんですけど、なんかアメリカの、どっちだ、ディズニーランドか、ディズニーランドはライトセーバー買えるらしいんですよ。なんかカイザークリスタル入れて実際なんか使える、実際使える意味わかんないですけどなんか実際使えるライトセーバーを作れるってアトラクションがらしくて、まあ、結局なんかその社員の人間もその後なんかその、まあ、コロナになったりとかして行けてないんですけど、そうですね、まあそのスターウォーズセレブレーションでライトセーバーが売ってたらいいなっていうのが今僕の密かな願望です。はい、続きましてラジオネームマクラルゴさんからいただきました、内田さん、スタッフの皆さんこんばんは、内田さんはイベント以外でも文化放送エクステンド社長として、山場の日があると思うのですが、こういった日の前日ルーティンやジンクスがあれば教えてください。内山さんご自愛くださいませって書いてますから、こう内山さんお休みすることをね前提として書いていただいてるんですね社長として山場の日ですよね。何ですかね。まああれですよね、まあ、普段僕はやっぱりそのなんとなくふざけていたいというか面白いことやっていたいなと思って、まあ、やってるんですけど、まあそうばかりもいかない日があって、まあ、例えば ですね、文化放送のこう経営会議とかあるんですよ。僕は探す月1回なんですけど、まあそれは一応なんかちゃんとしなきゃいけないんで、一応なんですかね、まあスーツ着ていくとかありますけど、なんだろうな、前日ルーティーンなんかしてるかな。昔はなんかやっぱりそういうところに出ていくっていうことに関して結構やっぱり慣れていなかったんで、なんかいろいろやってたような気がするんですけど、なんすかね、なんだろう、なんかあれなんですよ、僕身長が人よりも若干大きいんで洋服あまり自由に買えないんですけど、スーツは作ることができるんでサイズの制限がないんですよ。でまあとはいつつだんだんだからちょっと前まではスーツをよく着てたんですけど、スーツただ着てもなと思って人に紹介してもらって、スーツをなんかもうちょっとこだわって作れるよって言うと紹介してもらって、そこ作ってるんですけど、なんか一言いられるんですよ、スーツの。これは入ってないんですけど、襟にいられて、なんかなんだっけな、倍返しとか入れたりするんですけど、でいくつかパターンがあって入れてるやつがあってですね、なんかそれをなんかちょっとどれにするかを選ぶみたいなのは、まあルーティンというか、なんかちょっと少し気合いの寝方としてやってるかなって。内側の 襟の後ろに入れたんでパッと見えないんですけど、いつか見せてやろうと思って誰にか分かんないですけどなんかですね、ちょっとそう気合いの入れるみたいなのはちょっとあるかもしれないですね。なんかちょっとその、まあ、前日ルーティンとかジンクスよりは、なんかまあスーツ着ること自体が一個僕にとっては少しモードチェンジというか、少し自分を奮い立たせるっていう感じかなと思っております。はい、ですね、ちょっとじゃあここでスタッフというかですね、一緒に内山聖輝の、ワンクールを作っている、スタッフの皆さんにもですね、ちょっと、まあ、ちょっと喋る手がかりが欲しいということでですね、ちょっと質問を、私宛に質問をいただいたんでですね、ちょっとそれ少し紹介しようかなと思います。まずはですね、構成作家の深町さんにいただきました。文化放送を辞めた内田さん、今年は何かプロジェクトやイベントを開催しますか、また演者としての活動も予定してますかっていうことでいただきまして、なんかですね、まあ全然別の番組によくいじられるんですけど、最近よく文化放送辞めたっていうですね、前振りがついて話をすること多くてですね、なんですけど、まあ辞めたい、まあ辞めたというか、まあでも、まあ、変わらず文化放送エクステンドというですね、文化放送のグループ会社の、社長はやってるんでですね、まあなんかこう思いっきり何か辞めたというよりは、まあ一個に先陣になったという感じなんですけど、まあそれで言うと今年はですね、神谷博さん、大野大輔さんっていう、生産と一緒にやっている番組の方で、地方に行くっていうイベントをやります。DJS キャンプっていう言い方なんですけど、まあもともとはなんかキャンプやろうぜから始まったんですけど、まあ今回はあんまりリアルキャンプはあんま関係なくて、もう純粋にリスナーの人とに会いに行く、ファンミーティングをやるっていうことで、ですね、3年前にやった時は、札幌と福岡に行ったんですが、今回は大阪と岩手に行くっていうことですね。文化放送とラジオ大阪の放送なんでですね、まあ、東北地方というか、岩手県はですね、ネットされてないんでですね、なかなか通常のラジオではなかなか聞けないんですよね。まあ、目下関心事はですね、岩手にリスナーが集まるのかってですね怖いですよね。普通多分集まると思ってやるんですよ、イベントって。怖いんですよ、この番組。集まるかどうかを実際試すってですね、なんか何ですかね、なんだろうな、もう来ても来なくてもやるんだみたいなところが、それがまあプロジェクトというか、まあまあイベントでありプロジェクトであり、あと長らくディアガルソイツラジオ番組がですね、東日本大震災以来まあ募金活動をずっと続けていて、まあ番組でイベントあるごとに、チャリティーラバーリストバンドっていうのを作ってですね、その販売した、利益を毎回こう募金してきて、それがもう結構な金額になってたんですけど、なかなか実際東北地方に行くっていうことはなかったんで、まあそういう意味で、まあ13年、かかっちゃいましたけど、まあようやく行けるっていうことで、まあそれちょっと今年は、気合いでやろうかなということで、それが6月のですね、大阪の方が6月の1日、岩手の方が6月の8日ということで、2週連続で週末は、リスナーの住んでるところに会いに行くってのがありますね。演者としての活動はないです。ないです。これ難しくて、僕も本当は文化放送辞めた時に、ちょっとなんかそういうのもやりたいなと思って、構えたんですけど、 まあ、結局エクステンドとしての仕事がまあ忙しくてですね、そんななんかあの二重生活みたいなのはちょっとなかなか難しいというんでですね、今ちょっとやってはいないです。でもそういうオファーがあったらぜひやりたいと思ってるんですけど今まであれですね、まだ2件ですね、半年間2件なんで、目標は今年だから4件あればいいなと思ってますけど、まあ今のところ何の計画もないです。はい、続きまして、まあそのディアガルソーズも一緒にやってますが、ディレクターの伊藤くんから、質問をいただきました。内田さんが青春時代に影響を受けた人を、教えてくださいということで、でそれが今でも良い影響や悪い影響になっているなと思うことでお願いしますということでですね、まあ、僕ももう青春時代は結構昔になりまして気づけばですね、僕も何ですか、48ですか。なんで、まあ、青春時代と呼ばれるものをですね、10代とするならばですね、もう30年前というですね。でも、まあ、やっぱりあれなんですよね、やっぱりその10代の、影響を受けたものってやっぱ今でもやっぱ影響を受けていて、そうだから伊藤君に何か質問もらったんで改めて何かなと思ったんですけど、僕ですね、作家のですね椎名誠さんが10代の時すごい好きで、まあ、小説書いたりとかですね、あと結構アウトドアでエッセイ書いたりとかされていてですね、で10代の僕はですね、というか、まあ、中高生の僕はですね、ひたすらその椎名誠さんの本を読んでいてですね、なんか息子さんをモデルなのかな、学物語読んだりとか、あとなんか椎名誠さんが青春時代をモチーフに書いた、哀愁の街に霧が降るのだとかですね、いや、いろんな本があるんですけど、それ片っ端から読んでて、で結構それに憧れた部分もあるかもしれないですね。だから、具体的に言うと、椎名誠さんはなんかですね、サラリーマン時代なのかな、仲のいい、友人同士でこう国分寺かどっかのですね、アパートかどっかに、まあ、共同生活していてですね、でバイトも共同で行くし生活も共同でしてて、でもなんかそれぞれ目標はなんかバラバラでなんですけど、なんかそこにすごい憧れて、大学時代もだからそういう生活したかったんですけど、まあいかんせん人見知りでですね、まあ、そんなことをやることもなくですね来てしまいまして、でもやっぱりなんかそのアウトドアもそんなにやることはなかったんですけど、やっぱりその影響されて、なんかカヌー乗りたいなとかですね、見て、まあ結局行かなかったんですけど、なんかそれはなんか未だに、でなんかそうですね、 今でもいい影響で言うと、なんかやっぱそこのなんか要は椎名誠さんが書かれてる人生は僕はほぼ経験せず、割と真面目にといったら変ですけど、なんかもう行儀よくですねお勉強してですね、ちゃんと成績いい点取るように頑張ってですね、なんかこういい大学と呼ばれるところに行ってですね、いい会社に行こうというふうにやってたところがあって、ちょっとそこからはみ出したい願望っていうのは今でもずっと持ってるのかな。だから、まあ、別に悪いことしたわけじゃないですけど、なんかアウトローになりたいみたいなのは、その椎名さんをかっこいいと思っている自分がいるんで、なんかちょっとどっかであるかなっていう感じですね。はい、なんでちょっと伊藤君に質問いただいたおかげで、改めて椎名誠さんのこと久々にこうしっかり考えたんで、よかったちょっとだからね、本もね全部だから東京来るときに持ってきたんですけど、いまだにちょっとずっと持って、それだけはあんま開くことはないんですけど持ってるかなという感じですね。はい、続きまして横川さんに、質問いただきまして、内田さんがやっているラジオの仕事を教えてほしいです。外に出ていくこと、ブログで発信していることを狙い、最近編集やってるとか。そうですね、なんで、まあ、今それで言うとさっきの話じゃないですけど、まあ、文化放送やめたっていう話にもつながるんですけど、最近はですね、結構他の放送局さんにちょっといろいろアポ取って会いに行っていろんな話をしたりとかですね、まあ、いろんな話で本当雑談だったりとか、なんか一緒にできませんかとか、この企画ってどういう意図でやってんですかとかっていうの、本当に物質的な質問をしに行くんですけど、でも一応なんか僕もまあ自己紹介しに行くというか、まあ、25年6年文化放送でやってて、まあ、ディアガルソーリーなんかでいうといろんなイベントやったりとかですね、映画作ったりとかしてるんで、やラジオでこういうことやったんですよ、談笑しながら面白いですねなんて言われながら、でも僕は僕でなんかその人がやってることに対していろいろ興味あったりするんで、結構ね掘り葉掘り聞いたりとかしつつ、あとは人と会うだけじゃなくて、その、まあ、ブログというか、まあ、ノートっていうその、まあ、要は文章を書いて載せるサイトがあるんですけど、まあ、そこに結構日々考えたりしたこととか、 思ったことをちょっと出していて、まあ、意図としては、まあ、やっぱりまあラジオっていうのが僕は好きでやってるんですけど、やっぱりビジネスとして考えた時に、まあ、結構ターニングポイントというか、まあ、元々ずっと大変な部分あったんですけど、まあ、いよいよ大変になってきてるなっていう中で、まあ、どうやったらじゃあちょっとラジオっていうものが今後もこう、楽しみ続けられるのかなっていうのを考える中で、まあ、なんかラジオ業界だったり、ラジオ業界じゃなくてもラジオのリスナーさんだったりとかいうところに、何か僕が思いつかないような、僕が、接点がある人から、出てこないような、なんかアイディアとか考えとか、あとはラジオ喋りたい人とか出てこないかなと思っていてですね、なんでちょっとそういう文章を書くことを、始めてますね。なんで僕はなんかそこにも書いたんですけど、割とイメージとしてはですね、ボトルレターというか、なんかあの紙に書いたやつを瓶に詰めて海に流したら誰かに届くみたいなですね、でなんか届いた人となんかこうやり取りが始まるみたいな、まあ、そういうことなんないかなと思ってですね、ちょっとこの半年ばかり、まあと言ってもそんなに毎日書いてるわけでもないんですけど、まあ、ちょこちょこ、書きながらですね、でも最近なんかそれがちゃん結構読んでますよっていうのをですね言ってもらう機会増えて、まあ、やっぱりラジオのことを書いているんで、まあ、ラジオ局の人は結構見てくれたりとかしていてですね、まあ、すごい褒めてもらうこともあれば、まあ、褒めてもらってもなんか褒めてもらうのは目的じゃないんですけど、まあ、でもやっぱ見てくれていたりとか、本当あれですよ、先週かなとかも日本放送の、プロデューサーの方が書いてたことをなんかこう、リポストというかしてくれてですね、そしたらなんかその記事やっぱり、結構いろんな人が見てくれてですね、なんかノートにアクセスしたら、まあそ、まあ、ちょっと多分なんか何かのカテゴリーの中で見られてるってことだと思うんですけど、なんか今週一番見られた記事ですみたいなポップアップ出てきてですね、あとそう見てくれる人が増えたりとかですね、あとなんかそう今結構だから仕事でその日本、去年僕と同じタイミングというか僕より少し早めに日本を攻められてるんですけど、まあ、石井ひかるさんっていう人と一緒にこうなんかやりましょう、まあ、実際今桜井さんのラジオ番組一緒に作ったりするんですけど、なんかその人がやってる番組もとうとう話っていうのをよく聞いてその感想とか書いてるんですけど、この間ビリギャルで有名な坪田先生っていう人が出てらっしゃってて、僕はビリギャルの人ってイメージなかったんですけど、なんかよく聞いたら吉本興業の、社外取締役になって、吉本興業のなんかデジタル化って言われてるもの全部やった人らしいんですけど、いやすごいなと思ってなんか何回も聞いて一応感想を書いたら、坪田さんがなんかこう引用リツイートしてくれて、すごくなんか丁寧に聞いてくれて嬉しいですって書いてくれて、うわー見つかったと思って、なんかね、それはちょっとねやばいと思ったんですよ、やばいっていうか見つかっちゃダメと思ったんですけど、そういやなんかでもなんかそういうところでもし見つけてもらって、まあ分かんないですけど、今別にそんな話具体的に何もないですけど、なんかやっぱりそのビリギャルを作った人とかっていうのはやっぱり何かしらあると思うんですよね。でなんかまあそういう、まあ、ラジオに近しいいのか遠いのか分かんないですけど、なんかまあそういうことやってるとやっぱり外に行って喋ることとか、ノートで書いていることに対してそうやってこう一人でも二人でもですねリアクションしてくれると、なんかすごく面白いことが考えつくんじゃないのかなと思っていてですね、はい、まあ、あと最近編集やってるのはなんかもうだから一周してずっとプロデューサーワークというか、なんかお金がとかスポンサーがとかプロジェクトがとかってなんですけど、ちょっと原点回帰したいなと思ってですね、音をしっかり編集してみようということで最近ちょっとやってますが、はい、なんで、まあ、それで言うとこの間それちょっと若干僕不本意っていうとなんかすごいマイナスな印象になっちゃうんですけど、あれなんですよ、その桜根さんが9時間寝てる音源を僕らに送ってきて、リスナーに聞かせたいって言って、よくわからんと思ってですねしかも9時間あるし、結果なんかいろいろ悩んだ結果、中身聞いてみて使えるところをちょっとまとめていって、まあ、30分番組っぽく編集したんですけど、案外バズってですね、なんかオリコンのニュースに取り上げられてですね、やってしまったとなんか本当は意図はもうちょっと別のがあったんですけど、もう編集で疲れ切ってですね、番組説明とか結構適当に書いちゃったんでですね、なんかもうちょっとなんかもう少し楽しようとしたのか分かんないですけど、なんか音はなんかあんまり入ってませんけど、なんかなんだっけな、想像にお任せしますみたいなこと書いて、一番ちょっと書いちゃいけないこと書いたなと思ってですね、で結果みんななんか想像してなんかやってるんですけど、ちょっとなんかね、やっぱ大元のやりたかった寿司というか、その医療もののアニメ作品だからそういう健康を扱ってるんで、健康ロングスリーパーな桜井さんが健康かそうじゃないかみたいなのを検証するって企画だったんですけど、 ちょっとですね、なんかそう寝てるとこの音みたいなすごいすごいそうだからね、ちょっとね、ちょっと僕は反省しましたね。なんかちょっとそう、いや、やってることはそういうことなんですけど、もう少しちょっと意図をちゃんと丁寧に説明すればよかったなっていうのを最近、はい、一番反省したことですかね。はい、そんなことを言っていたらですね、多分お時間かなというところなんで、はい、というわけで今回もですね、まあ、スタッフにも質問いただいたんですけど、リスナーの皆さんにですね、メールいただいていてですね、何度か喋、れたかなと思っております。ありがとうございました。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。というわけでですね、今回だから3回目ですか、3回目っていうことでですね、まあ僕の中ではまあ結構のんびり喋ってきつつ、皆さんはどういう気持ちで聞いてるのかなと思いながらですね、難しいですね。ラジオ番組ってやっぱりちょっとやっぱりちゃんと受け止め方があっての番組かなって気もするんで、もちろんただ偶然聞いて面白いもあると思うんですけど、だから内山君の番組であればやっぱりまあ1週間の間に内山君が考えたことみたいなのをやっぱ聞きたいんだろうなとかですね、送ったお便りが読まれるかなとかですね、そういうとこを見てんだろうなと思うんですけど、内山さんお休みだっつってですね、プロデューサー出てきて喋るって言ってですね、どういう気持ちで聞くのかっていうのは未だにちょっと分かんないとこあるんですけど、まあ、でも今日はちょっといろいろで、あれですね、今回は結構割と自分のことをですねちょっと話させてもらったかなと思ってますんで、あ、間違いなく内山聖輝のワンクールを聞いてる人に向けてお届けしたのは間違いないです。はい。で、僕はとにかく内山さん早く元気になってほしいなと思ってますし、ご本人も多分これ聞くと思うんで、申し訳ないと思ってるかもしれませんけど、まあもうね、人間なんでね、もう体調はね、しょうがないです。体調管理してるのもみんな分かってますからですね。胸張って、またスタジオの方ですね、来ていただけると思うんで、なんか、まあ胸張ってこないこともないんですけど、別に。はい。というわけで次回は多分内山さん、復活して喋、っていただけるかなと思いますので、皆さんまた来週、放送の方を聞いてください。番組ではですね、皆さんからのメールを、募集しております。メールの、宛先は one@joqr.net one@joqr.net、one のスペルはですね one ですということでですね、懸命にコーナー名を書いて送ってください。はい、番組公式 X アカウントは one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。番組の方はですね、ポッドキャストと YouTube でも、配信しています。ポッドキャストは、Spotify、Amazon Music、その他配信プラットフォームで流れています。YouTube は文化放送 Extend の公式チャンネルで配信しています。更新は毎週火曜日夕方の予定です。今回も、需要はわかりませんが、配信します。はい、というわけで、今週は、内田博之がお届けしました。次回の、内山くんをお楽しみにお待ちください。さよなら。